Thank you very much.
ありがとうございます。お二人の大変内容の豊かな発表をいただきまして、クッシング先生と土佐先生の話に対してコメントを求められるという難しい役目を仰せつかっています。なぜ難しいかというと、まず二人のおっしゃることについて 100% 私も同じ意見です。冒頭に伊勢崎先生がイントロとして、この会議がどのような重要性を持っているか、その話に戻りますと、この最初の2つの発表はその期待を満たしている内容だったと思います。お二人とも今現在の平和並びにピース、平和の執行、あるいは平和維持構築、すべて関わっているものに対するアプローチはまだ十分な解決にはなっていないとおっしゃっていたからです。我々が求めている解決には今のアプローチはなっていないとお二人ともおっしゃっていました。クッシング先生の場合には、サステイナブルセキュリティを提案していらっしゃいます。この概念は今現在のロジックとは対照的です。今現在のアプローチは、先生はコントロールパラダイムと、縛って抑えるようなパラダイムであるとおっしゃっていますが、それと対比しています。トサ先生は大変上手な形でこのコントロールパラダイムを分解して説明してくださいました。かつ今のこのアプローチは全く無意味であると実証してくださいました。しかし問題は、土佐先生の分析の中でもこのコントロールパラダイムはただ単に知的なファンタジーあるいは想像から生まれただけではなく、本当に具体的な利害関係から生まれたと、ネオリベラルな経済が背景にあるとおっしゃいましたし、同じく先生の話の中で今支配的となっている概念あるいはディスクールについておっしゃいました。つまり北半球南半球という分断があると、つまり先進北半球では危険な紛争に取り囲まれているように思い、例えばこれは石崎先生もおっしゃった話ですけれども、治安分野の改革はまさにこの考えに基づいています。北の方が南の脅威を受けているという考えに基づいています。つまり問題はいかにして状況を乗り越えることができるかということです。土佐先生いわく、新たな 知的な考え方、つまり新しい戦争というのは認知的な用語であると、この認知的なターンをどのように乗り越えるのか、どのようにすれば持続可能な治安を実現することができて、持続可能なコントロールパラダイムを乗り越えることができるのかということです。それに関連して思うところをご紹介し、質問を投げ返したいと思います。まずもう少し楽観的に振る舞ってみたいと思います。例えば持続可能な開発の例を考えてみます。持続可能な開発は何やら持続可能な治安あるいは安全保障よりもよく進んでいるようです。過去30年から40年の間、もはや気候変動の問題は無視することができないという概念が確立してきました。もともとは60年代には気候変動などは意味がないと言われていたんですが、今ではそれは問題であると認められつつあります。それに関連をしてピーター・ハースが述べた新しい概念があります。これは認識論的な共同体という言葉があります。政治学経済学によりますと、このような環境問題の重要性に関する認識は生まれるはずはなかったと。なぜかといえばそれは国益に反するためであり、かつ経済的な計算には見合わないからということです。温暖化の問題あまりにも重視をすると自国の経済発展に対抗するためです。ところがその認識が高まっています。今は新しい世代の人たちが人類がこれから生存を続けるためには我々が生態系と環境について何かをしなければいけないという共通の理解があるわけです。これは認識論的なコミュニティであって、これは政府、政官、国際機関、大学、NGO などさまざまなところで広がりつつあります。このような認識論的なコミュニティが生まれている中で新たな認識が生まれつつあります。ここで次の質問をお尋ねします。どのようにして新しい認識論的なコミュニティを育成することができるのか。このような人たちは今のコントロールパラダイムから持続可能なセキュリティにアプローチを変えることが大事であると認識できる人でなければいけません。それに関連をしてクッシング先生にもお聞きします。クッシング先生は他の用語に言い換えても良いかどうか、ヒューマンセキュリティといった言葉に言い換えてもいいかどうかお聞きしたいと思います。人間の安全保障という表現は公に日本政府も使っています。ヒューマンセキュリティ、人間の安全保障については詳しく話す時間はありませんけれども、人間の安全保障こそ持続可能なセキュリティに基づくべきだと思います。人間の安全保障は持続可能な治安、安全保障なくしてはありえません。国連の人間安全保障に関する報告 書の中で全世界の分析を行っていますけれども、それはブッシュ大統領が アメリカ合衆国の公式報告書の中でいかにして安全保障を確立をするか、またアメリカの国家安全保障に対して何をするかと述べていることと真っ向から対立しています。これは本当に素晴らしい内容であって、コントロールパラダイムをまさに描き出したレポートです。一方で人間の安全保障レポート、こちらは全くアメリカのブッシュ大統領の報告書とは対立する内容になっています。その考えは先制攻撃を先にしなければいけないと、悪いやつらが彼らの大量破壊兵器を開発する前に先制攻撃をしなければいけないというのがブッシュ大統領のアメリカの戦略なんです。ここでこそ人間の安全保障で長期的なアプローチを取り、あらゆる人間の非安全保障を取り除かなければいけません。これはクッシング先生が述べた通りです。そこでお聞きしたいんですが、これを人間の安全保障という観点から見てもいいか、ヒューマンセキュリティという言葉を使ってもいいかということです。日本政府はまるでマキアヴェリのようなんですけれども、この概念を面白い形で使います。なぜかといえば、アメリカの政府はこのコントロールパラダイムを使ってきて、かつ人間のインセキュリティを世界各地で引き起こしているわけです。人間の非安全保障を起こしているのはアメリカです。アフガニスタン、イラクなどで人間の安全保障の反対を引き起こしています。つまり武力を行使しています。アメリカの後、日本が参加をし人間の安全保障を実現しようとしたんです。ただ先にアメリカが行って人間の安全保障に反する状況を作ってから人間の安全保障を実現しようと日本が言ったわけであって、そうするとだからアメリカが良くなくて日本は良かったと言えてしまうかもしれませんけれども、こういう形でアメリカの覇権主義を日本の覇権主義で置き換えようとしているのではないかと、まあ半分ジョークですけれども、日本政府はこんなものの言い方をしています。ともかくこのような人間の安全保障とかいうものの言い方を乗り越えて本当の意味での人間の安全保障をどう実現するのかと聞きたいと思います。本当の意味で今のコントロールパラダイムに代わる確かな人間の安全保障アプローチをいかに実現ができるか聞きたいと思います。ディスクールの分析に関しまして土佐先生が分析をしてくださったんですが、いわばその絵の一部付け加えたいと思います。大変興味深い研究がデイビッド・アプターによって行われています。これはテロに関する分析で、基本的な違いが状況を管理したいと思っているテクノクラートないうことと、テロリストあるいはゲリラの言っていることには違いがあると、デイビッド・アプターがこのように書いていまして、詳しいことは述べませんけれども、それぞれのディスコースに違いがあると。一方でテクノクラートで平和を構築したいと考えている人たちは、何か行為をする際に自らの利益に基づいて振る舞うと、その時の利益の一つはサバイバル、生存であると。しかしテロリストにとっては生存は目的ではないと、もはや良い理由と大義のために命を落とすことの方がクリエイティブなわけです。生き残るよりも、おそらくこれはいわば間違った馬鹿げた反転的 統治的なひっくり返った議論ですけれども、これを聞いてやる気になって動機づけられてしまう若い人たちが少なくなく、テロリスト集団に参加してしまうようです。この側面も見なければなりません。ビンラディンのロジック、あるいはビンラディンの語るところはそのような意味で、コントロールパラダイムの話をブッシュ大統領がしていますけれども、それと合致しているんです。ビンラディンもブッシュも非常に強い立場を表明していますけれども、方向としては相互補完的な内容になっています。土佐先生の分析によると、ビンラディンもブッシュの述べていることも、ただ単に良いやつと悪いやつと世界を分断しているだけで、それより先に私たちは進まなければいけません。それを乗り越えて何らかの新しい対話ディスクールを生み出す必要があるんです。この新しいディスコースではテロを受け入れるわけにはいきませんけれども、例えばパレスチナの人たちの苦悩、あるいは彼らの福利についても気にかけなければいけないということは重要ではあるんですけれども、これはいわばテクノクラートの計算され尽くした議論とは全く違います。そこでお聞きしたいのは、このようなディスコースをどのようにすれば生み出すことができるのか。非暴力的であり、しかし長期的にこれらの不安定の原因に取り組むためのディスコースをどのように生み出せばよいのか、この質問を投げたいと思います。以上にしておきます。長くなりすぎてはいけませんので。しかしもう一つお聞きします。どのようにすれば私たちは新しい認識論的なコミュニティを作り出し、共に多角的に力を合わせて、国連なら国連といった組織と共に力を合わせて進んでいくことができるか考えなければいけません。つまり現在のコントロールパラダイムに対比をして、これからどうするか、アメリカのストラテジストは今真剣に彼らが言うところのグレイエリアに取り組んでいます。このグレイエリアというのは、一方で国際法がありますが、国際法の下では先制攻撃は認めていない。しかしブッシュ大統領は先制攻撃をする決定をしたと。このギャップのグレイゾーンをどのように穴を埋めることができるのか、この分析がなぜ必要かといえば、従来の伝統的な国際法の下では大量破壊兵器と悪いやつらが出てくるということは想定されない下での法の制定だったためです。そこでアメリカは新しいロジックを作り出したかったわけです。自分たちの先制攻撃を正当化するための新しいロジックが必要で、かつ新しいロジックがなければ、グアンタナモベイの基地のことも、あるいは人権の侵害も正当化ができなかった。そのためにディスコースのレベルでさらに努力を行って、このような人権の侵害あるいは国際法を歪めることは許してはなりません。ウェストファリア体制の下でのディスコースを続けることはもはやできず、この新しい状況にのっとった話をしなければいけません。新しい戦争が起こらなくても、あるいは 新しい戦争はそれから利益を得る人たちが生み出すものかもしれませんが、それがなくてもウェストファリア体制の下でのディスコースでは対応ができません。新たな南北の分断が起こりつつあり、この分断に対応することはこの国でも必要です。例えば貧富の格差などは日本でも広がっているので、その問題に取り組む必要があります。持続可能な安全保障と治安だけではなく、持続可能な開発も必要です。ただ全て今申し上げたことは相互に関連していて、我々は包括的な対話による努力を行って新しい言語を作り出し、みんなが使うことができる言語を作らなければいけません。今排除されている、押しやられている人たち、そしてテロリストになり下がってしまう人たちをも参加させるような言語を開発しなければいけません。彼らの暴力的な行為に変わるものがあると訴える必要があります。より治安の良い安全な社会を作る方法はあるのだと訴える必要があり、だからこそ人間の安全保障を概念として使っていかなければいけません。Thank you。
次には休憩のお時間なんですけれども、後半に若干時間の余裕もございますので、武者浩司先生からいくつか質問も出ましたので、今久新先生と土佐先生から回答の時間を設けたいと思います。久新先生、土佐先生、5分ぐらいずつで回答お願いできますでしょうか。それでは久新先生からよろしくお願いします。
Thank you。
ありがとうございます。おっしゃる通りです。人間の安全保障は持続可能なセキュリティと非常に協調的であって同じ考えだと思います。数年前カナダの外務省に勤めていたんですけれども、その部局は人間の安全保障をカナダの外国政策に織り込もうとしていたことでした。これは安保理の議長国をしていた最後の2年で、私が外務省にいる中で人間の安全保障の概念を実務的な外交の政策に織り込もうとまさにしていたんです。今でさえ人間の安全保障は概念としてまず恐れがない、欠乏がないということを見ています。安全で安心ができる社会ということで、貧困また生計のことを包括しています。つまり広い概念であって大変強力な概念です。ただこの20年間ほど、つまり導入されて開発されて初めて言い出したのは、人間の開発プログラムが国内からできて、次にカナダが採用し、日本が導入し、内容が進化していった中でうまくいったところもうまくいかなかったところもありました。10年前に私が外務省にいて、その頃国際委員会を設立をして、人間の安全保障と紛争における一般市民の保護に関する委員会を作ろうとして全世界に呼びかけたんですが、公に合意をしてくれたのはたった1ヶ月1カ国でした。責任ある形で市民を守るといった、イギリスダメ、フランスダメ、アジアの国々も関心がない、誰も興味を示してくれなかった。これは国際的にも利益がないし、その時の政府にとっては便利ではなかったんです。持続可能なセキュリティ、これは新しい流行語です。新しい概念です。これは具体的にこれから我々のインセキュリティの革新的なトレンドにフォーカス当てていくと思います。これは向こう40年から50年間起こるかもしれないインセキュリティです。我々が研究している中で一つで、10年ごとに新しい流行語あるいは新しいフレーズが必要なんです。何かかっこいいフレーズが必要なんです。皆さんに注目してもらえるフレーズが必要なんです。本来であれば前の10年間、前の50年間、昔から100年前から話していなければいけなかったことを改めて話すために、このような流行語が必要なんです。今日申し上げたのは概念枠組みとも言えます。ただ私にとって最も興味深かったのは、でこれは先生も同じだと思うんですけれども、ただこれをどう実践するのか、この考えからどのように進んでいけばよいのか、30分しかありませんでしたので、あと30枚ほどスライドが実はあったんですけれども、どうやって行動に移すかという考えがあるんです。ただ基本的には政府、国民国家に依存してはなりません。 政府、国民国家は狭い意味での政治的な利益、商業的な利益、経済的な利益にとらわれているので、向こう10年間、国は役に立たない、向こう10年間が最も重要だと思います、この状況に対応するためには。何らかの多角的な、多国的な場が必要なんです。まず最初に思い浮かぶのは国連です。国際連合は常に国連という場合には国連改革、つまり修理しなければいけないという言い方になるんです。国連が作られて設計されたのは1940年代、50年代でした。その当時の時代を反映しているんです。ところが改革をするといった場合、私、国連でも勤務したことがあります。国連改革にも関わりました。コフィ・アナンの改革プログラム、そこで2年間勤めておりました。そこで理解しなければいけないのは、国連はまさに大国化したかったと思うことをしているんです。お金を無駄にしたかった、効果を発揮したくなかった、ミレニアム開発目標なんかどうでもよかった、大国がやりたいことをやりたかった、そしてそれをやっているんです。国連っていうのは実はうまくいっていて効果的なんです。つまりそれをコントロールしている人にとって思い通りにいってるんです。つまり P5。あの人たちがやりたいことをやるという意味ではそれはうまくいってるんです。もちろん各機関がいろいろな問題がありますけれども、もし国連ではダメだということであれば、ではどうするか。本当の問題は、何も私たちが問題を理解していないわけではないんです。私たちがどういう緊急性があるか分かっていないわけではないんです。そうではなく、本当の問題は制度がない、もしくは能力がないんです。効果的に対応ができる組織がない。向こう10年ほどで対応できる仕組み、組織、制度がない。そこが本当の問題なんです。なのでまずは制度が必要なんですが、個別の人も必要です。人材があってこそ制度と組織が出来上がりますので、ではこの先どうするか、何も私は答えが分かっているというわけではありません。しかしこれからどうするかといえば、新しい人の動き、新しい社会的な動きを見なければいけません。この10年15年起こっている動きです。例えばフィリピンにおける人の革命、政権を変えると、あるいは G8 に対する抗議、公正貿易に対する抗議、債務の清算、社会的な動きが起こる貧困、援助、貿易、人間の安全保障、イラク戦争などなど、いろんな人たちが立ち上がっています。これをフォローすることが大事だと思います。市民の圧力、政府を変えることができるのは国民の圧力なんです。国民が立ち上がってこそ政府は目を向けるんです。そうなければ政府は勝手なことを続けます。政府は国民を怖がらせる。ある程度政府が物事をコントロールしてしまう。ですから新しい市民の動きです。これをもっとうまく組織立って行わせることがこの先するべきことだと思います。以上です。
ありがとうございました。それでは土佐先生よろしくお願いします。
質問が分からなくてすいません。質問がいろいろあったんですけど、というかコメントのコメントみたいなんでいいんですかね。さっきのヒューマンセキュリティの話と関係して、数年前に私もなんか書いたことがあるんですけど、まあ一言で言うと、いわゆるソフトグローブ・フォア・アイロン・ハンズっていうんですかね、になってしまう、なんかそういう、まあ、領有されてしまう、アプロプリエイトされてしまうっていう危険性があるってことを指摘して、でその後イラク戦争があって、そこでまた使われてて、あの情そうなってしまったっていうので、非常にある意味で予言が当たっちゃう、まあ、その前その予言が当たることは悲しいんですが、でもそうなってしまうっていうのがあって、でだからこのプロジェクトもPeace and Conflict Studies ということで、まさにそういう危険性が常にはらまれているというか、それをなしにはやっていけないプロジェクトだと思うんですよね。だから常にグレーの、だからさっき言ったように、だからバッド&グッドではなくて、常にこういうプロジェクトはグレーであるっていうことを気に留めながらやるしかないのかなというのが、まず第一点のコメントみたいな話です。それとあともう一つ、そのヒューマンセキュリティとの関係でちょっと言いたかったのが、ネオリベラリズム批判をしたんですけども、これもちょっと去年かなんかにちょっと書かせてもらったその、思想家なんかの論文にちょっと書いたことを繰り返しなんですが、一つはやっぱりトレンドとしてはそのアングロアメリカン的なインディビデュアリズムですよね。でそれでこうバラバラになっていくっていうことは、まさしくに漢字で書くと人間というのをインベトゥイン、人と人の間っていう意味ですけども、だからそういう もともとはその何て言うかな、その人と人の間があって初め人が成り立つっていうのがこう何て言う分断されていくっていうプロセスが今ずっと進んでると思うんですけど、でそれに対する反発としてコミナリズムとかコミュニタリアニズムとか、まあ、あとショービニズムとかそういうある民族共同体みたいなものでリアクションするっていう、でその2つのベクトルを超えていかなきゃいけないっていうのがまず基本的にはあると思うんですが、でそういうところでやっぱりさっき言ったそのインベトゥインというか人間というのは間によって初めて成り立つものであるという、まあこれはだからヨーロッパでもだからそのインターサブジェクティビティに対する着目って特に現象学以降はあるわけでしょうけども、だからそういったその人間自体がその間に成り立つということに着目した形のヒューマンセキュリティ、まあ、すごく抽象的な話なんですが、原理的にはその個人主義ってインディビジュアリズムでもなければそれに対する反発 の, いわゆる共同体主義でもないような形での方向性っていうのを常に模索していく必要があるんじゃないのかなっていうのをちょっと聞きながら考えていたということです。以上で、はい、
先生ありがとうございました。